成績が上がる30の勉強法。その1。ノートに書く1時間と記憶に集中する1時間は全く別物。テレビ番組の中で東京大学出身の弁護士が学生時代の話をしていました。東京大学といえば日本で最も合格が難しく最難関の大学です。当然、東京大学に合格する生徒は日本屈指の勉強のできる人です。弁護士になるためにはさらに難関があります。司法試験という日本で最も難しい国家試験に合格しなければいけません。2年間の勉強は当たり前、人によっては合格までに10年以上かかるという人もいるようです。弁護士になっている人はみんな司法試験に合格することが必須です。そんな東京大学出身の弁護士が話していた学生時代の勉強法で印象的だった内容がありました。授業中にノートを取ったことがないという話でした。一切ノートは取らずに勉強し、最も合格が難しい東京大学、最も難しいとされる司法試験にも合格して弁護士になっていました。番組の司会者は腹を抱えて大笑いし、会場の他の視聴者も信じられないという様子でした。完全に冗談で言っているという雰囲気が漂っていました。しかし、勉強効率の面から考えると当然の方法です。むしろそれこそ本当に勉強をしている姿です。さて話は変わって、次に私の高校時代のあるクラスメートについて紹介します。高校3年の時、同じクラスに一生懸命に勉強しているにもかかわらず、成績の上がらない男の子がいました。授業中は先生が黒板に書く文字を一生懸命にノートに書き写します。毎日家で2時間は勉強していると言います。私は彼と同じクラスだったので、彼の真面目な性格から嘘を言っている様子はありませんでした。しかし、彼の成績は一向に良くなりませんでした。私より一生懸命に勉強している彼の方が私より成績が悪いのです。どんな勉強法をしているのか聞いてその理由がわかりました。彼が言っている勉強とは教科書をノートに書き写していることでした。彼が勉強していると言っている2時間は実は教科書に書いていることをノートに書き写している時間のことでした。ノートにたくさん字を書けばいつの間にか理解して覚えることができ勉強だと思っているようでした。私は驚きました。それは全く勉強ではありません。文字のお稽古です。本当の勉強とは理解して記憶することのことを言います。物事を噛み砕いて理解し頭に記憶するのが勉強です。教科書をノートに書き写す作業の中には理解も記憶もありません。いつまでも成績が上がりません。一方、授業中全くノートを取らないという東大出身弁護士の話はその逆です。授業中に何をしていたのかというと先生の話を必死で理解し内容を記憶すること一点に努めていたのです。成績が良くなりました。ノートに書くだけの1時間と記憶するための1時間は質が全然違います。前者は文字の稽古の1時間であり、後者こそ勉強の1時間です。あなたの勉強法を見直しましょう。成績の悪さのほとんどは頭が悪いのが原因ではなく、勉強法が悪いことが原因です。勉強ができるのは頭の良し悪しではなく、勉強法の良し悪しです。正しい勉強法で勉強すれば頭の良し悪しは関係なく、必ず成績は上がるはずなのです。ノートに書く1時間より記憶に集中する1時間を優先する。成績が上がる30の勉強法。その2。アウトプットはインプットが大前提。テストとは覚えていることをどのくらいアウトプットができるかを試す試験です。今覚えていること、理解できていることを試し、一般的に0から100のスコアで数値化します。アウトプットをするために何が必要かといえば、当然インプットです。インプットができていないのにアウトプットをしようとしてもできません。知らないことを答えろと言われても知らないものは知りません。当たり前のことですが、分かっていない人が多いようです。勉強の手始めに問題集やテストから手をつける人がいます。学習初期の段階でどのような内容で問題が出題されるのか雰囲気をつかむために問題集やテストをするならいいでしょう。出題の形式や傾向をつかむために初めに実際の模擬試験を受けて雰囲気をつかむなら構いません。しかし受けるとしても3回で十分です。雰囲気、傾向、対策などをある程度つかめばテストや問題集はしばらく休みましょう。基本はインプットです。ひたすら教科書を読んでインプットをします。インプット 90% とアウトプット 10% です。大きな偏りで構いません。教科書の隅々まで読んで理解して記憶します。十分なインプットによって自信がついてから問題集やテストに着手してアウトプットの出来栄えを確認するのです。まず、徹底的に教科書を読んで理解しインプットをする。成績が上がる30の勉強法。その3。まず、1冊の教科書を使って徹底的に勉強する。たくさんの参考書を使って勉強すれば幅広い知識を身につけられると思います。教科書だけでは物足りず市販されている参考書、問題集、資料などに手を出します。たくさんの本を買い揃え勉強します。問題ないように思えますが、実は大問題です。たくさん買った参考書のために勉強する量が増えてしまうからです。買い揃えた参考書や資料などが10冊もあれば一度読み終わった本を読み直す余裕がありません。 どの参考書も中途半端な仕上がりになってしまいます。これが失敗する人の典型的な勉強法です。勉強する際に大切なことは、まず一冊を完全に仕上げることです。10冊の本で勉強するより1冊でいいですから、これだという本を徹底的に勉強します。本の内容の良し悪しにもよりますが、古臭い本でもいいですから、一般的に王道と評価されている本が好ましいでしょう。理想はやはり文部科学省認定の教科書です。学校で使用する教科書は文部科学省が何度もチェックを重ねて仕上げた本です。誤字脱字は当然なく、図説明文解説内容も洗練されています。無駄な説明がなく、必要な項目のみに絞り、ページ数が少なくても内容は濃い本です。試験に出る範囲を系統立てて整理してあり、学びやすいように配慮された一冊の教科書をまず徹底的に勉強します。自由に使える勉強時間が10時間あるとします。1時間1冊で10冊を勉強するより、教科書1冊を10時間徹底的に勉強する方がいい。その代わり、教科書に書かれていることは隅々まで理解し、暗唱できるほど覚えます。まずはこれが何より基本となります。大抵の場合これでこと足ります。練習問題も必要では。いいところに気づきました。確かに練習問題も必要です。しかし、まずはインプットが大前提です。徹底的にインプットをして、どのくらいインプットができているかをチェックするために、アウトプットである問題集を使います。インプットをしていないのにアウトプットである問題集に手をつけても時間の無駄です。まず教科書を徹底的に仕上げ、完璧なインプットを心がけましょう。十分に理解やインプットをしてから問題集や模擬試験に挑戦するのです。まず教科書1冊を徹底的に仕上げる。成績が上がる30の勉強法。その4。どんなに古臭い本でも王道と言われる本を1冊は持っておくこと。どんなに古臭い本でも王道と言われる本を1冊は持っておくことが学習の鉄則です。私が以前受けた IT 関係の資格試験の話です。本屋へ行った私は勉強のために教科書を探していました。資格対策のための教科書が2冊もあり、どちらを選んで勉強しようか迷っていました。その2冊の特徴は次のような内容です。1. 長年実績がある王道と言われる教科書定時数章。 2. 最近出た新しい教科書定時数だ。目新しさ、定時数、豊富な解説などから私は最近出た新しい教科書を選んでしまいました。これが失敗でした。結論から言うと、私は一度試験に落ちてしまいました。最近出た新しい教科書で勉強したにもかかわらず、落ちたのは的外れの内容が多かったからです。最新の内容を揃えているだけに、解説も定時数も豊富でしたが、テストに出題されない部分も目立ちました。誤字脱字も多かった。中には解説が間違っている部分さえもありました。本に書いている内容が間違っていれば試験にも合格できません。間違った内容を覚えて受験すれば、本の内容をしっかり覚えていても間違えます。私はその後、王道と言われる本を買い直して勉強した結果、あっさり試験に合格できました。王道と言われる教科書の方がページ数も少なく、説明も簡素ですが、その簡素さが逆に分かりやすく感じました。長年の実績から試験に必要な説明だけが絞られていました。改版に改版を重ねていますから、誤字脱字も一つもありませんでした。試験を受けて合格するために必要な理解や事柄が系統立てて書かれています。まさに聖書です。王道と評価されている本は理由があります。たくさんの人が使い、内容のチェックを通過した実績のある本ですから、そういう本は間違いなく購入した方がいい。試験に合格するためには、まず王道と言われる本を使って勉強することをお勧めします。学校なら文部科学省がチェックしている教科書そのもので結構です。何度もチェックして改版を重ね、全国の生徒が使用して実際に合格へと導いたという実績もあり、完成度の高い一冊です。一方、社会人が各種資格の勉強をするなら、その分野の王道と言われる本を一冊探しましょう。探すポイントは、古くても売れ続けているロングセラーです。実績や口コミで評価を得ている証拠ですから、内容もお墨付きなのです。どんなに古臭い本でも王道と言われる本を使って勉強する。成績が上がる30の勉強法。その後、勉強には王道の5段階がある。勉強には王道の5段階があります。次の5つの段階順に勉強を進めるのが一番効率よく、合格率も高くなります。ここで紹介するのは、私が今まで研究して見つけた実績のある方法です。事実、このやり方でたくさんの資格を取ってきました。一挙公開します。勉強の基本5段階。1、全体像の把握。2、理解。3、記憶。4、復習。5、テスト。まず、1から順を追って説明します。教科書を読み進めるコツは、最初に全ページを一気に読み切ってしまうことです。 細かい内容の理解や記憶はしなくて構いません。はじめにしなければならないのは全体像の把握です。こうした内容、こうした問題、こうした流れで内容が進んでいくのかという教科書の全体像を把握します。目次も利用しながらスピードを持って最初から最後まで一気に読み進めます。一段階目はこれで十分です。内容の理解や記憶は後回しで結構です。一段階目の勉強はあくまでも全体像を把握するために一気に読みます。短くて1日で、長くても3日以内で教科書全体をスピードを出して一気に読み切ってください。多少なりとも無限と思えた勉強の全体像が確認でき、精神的に楽になるでしょう。全体像の把握は2段階目に続く土台になります。さて、次に2段階目の勉強です。1段階目の勉強は全体像の把握に重点を置いた勉強でしたが、2段階目の勉強は理解に重点を置きます。時間をかけていいですから、各章、各項目をじっくり読み進めます。とにかく内容の理解を心がけましょう。2段階目には1段階目とは違い、スピードはありません。内容を理解するために時間をかけていいですから、じっくり読み進めましょう。わからないところがあれば、先生や友人に積極的に聞きます。検索してウェブサイトで調べたり、辞書を使ったり、先輩に聞いてみたりします。とにかく理解に努めましょう。続いて3段階目の勉強です。3段階目の勉強は、記憶に重点を置きます。1段階目の勉強では全体像の把握して、2段階目の勉強で理解に重点を置いた勉強でした。次こそ、記憶です。今まで細かく覚えていなかった名前、年号、場所、特徴などを細かく正確に記憶します。なぜ3度目に記憶なのか。ここが大切な点です。理解と結びつけて勉強するためです。2段階目の勉強できちんと理解できていれば3段階目の記憶は効率が良くなります。人間は暗記を苦手とし、覚えにくく、その上すぐ忘れます。しかし、理解を伴った記憶は覚えやすく忘れにくくなります。最初に理解をしておけば記憶作業は効率よく進みます。2段階目に理解、3段階目に記憶という順です。この順は最重要です。名前、年号、場所、特徴を理解に結びつけて覚えていきましょう。4段階目は折り返し地点になります。復習です。2段階目の勉強で抜けていた理解や3段階目の勉強で抜けていた記憶を復習して穴埋め勉強をします。記憶は復習すればするほど定着します。短期記憶から長期記憶へと変化します。何度も復習を重ねて抜けていた穴を徹底的に埋めましょう。完璧だと言えるほど何度も復習を重ねて、最後に5段階目のテストです。本番そっくりの模擬試験を受けてショックを受けてください。あなたが完璧と思っても模擬試験を受けると意外な問題で点を落としてしまうでしょう。自分でも気づかなかった穴を見つければ2、3、4段階目に戻り、理解、記憶、復習をやり直します。このサイクルを繰り返し、模擬試験でのスコアが80、90点を安定して取れるようになれば試験勉強は完了です。本試験を受けて合格をつかみ取りましょう。勉強の王道5段階で試験に合格する。成績が上がる30の勉強法。その6。歴史は漫画を読んで流れをつかむ。賢い人はまず漫画を読みます。サボっているのではありません。暗記の前に流れをつかむことから始めます。勉強には理解と記憶があります。記憶の大前提は理解です。理解をして初めて記憶できます。理解を伴わずに記憶することを暗記と言います。理解という流れが伴っていないので暗記をして記憶ができてもすぐ忘れます。記憶を保持するのは流れであり理解です。流れも理解もできていない暗記は記憶を保持するネットワークがないのであっという間に忘れてしまいます。勉強が上手な人はまず理解をするために流れがつかみやすい漫画を読みます。歴史の教科書もいいのですが、あまりに淡々と事実だけが述べられ、登場人物の顔や喜怒哀楽までは記載されていません。歴史漫画では登場人物の顔がわかり、喜怒哀楽を通して物語が進んでいきます。理解しやすく覚えやすくなります。日本史でも世界史でも必ず争いが登場します。争いの背景には必ず原因と結果があります。争うことになった原因と争った後にどのような結果になり、世界にどのような影響を及ぼしたのかを流れを追って理解します。忘れにくくなります。漫画を通して対極的な歴史全体の流れをつかみます。全体の流れをつかんでから人の名前や年号などを細かく覚えます。全体的な流れがつかめたら歴史の教科書に戻り、人物の名前、年号などを細かく覚えます。森を見てから木を見るという勉強法は全ての科目において普遍です。漫画だからとはいえ侮ってはいけません。効率の良い勉強には欠かせない起爆剤になるのです。歴史は漫画から読み始める。成績が上がる30の勉強法。その7。100点を目指さない。90点も取れれば十二分。試験合格を目指すとき、大切なことは100点を目指さないという姿勢です。およそ80点から90点を目指しましょう。大抵の各種試験は合格ラインを 70%、80% としています。 スコアが80点から90点を安定して取れれば十分合格できるラインです。ではなぜ100点を目指してはいけないのでしょうか。膨大な時間がかかりすぎるからです。時間対効果が100点に近づくにつれ薄くなります。100点に近づくにつれ反比例して時間もかかるようになります。一例として挙げれば次のようなイメージです。60点までは20時間、70点までは40時間、80点は80時間、90点は160時間、95点は320時間、100点は1000時間。これは単なる例の一つですが、ほとんどの試験においてこの法則が当てはまります。100点に近づくにつれて勉強時間が必要です。安定して合格を取りたければ80点から90点を目指すことです。90点から95点を目指そうと思うと倍以上の時間がかかります。95点から100点はもう計り知れない勉強量が必要です。もちろん試験に応じて合格ラインが異なりますので、状況に応じて判断しましょう。大切なことはとにかく100点は目指すなということです。100点を目指す時間があれば他の試験勉強に時間を回した方が得策です。90点も取れれば十二分であり、実質100点と思っていいくらいなのです。100点を目指さないようにする。成績が上がる30の勉強法。その8。基本5科目、英国理数社よりはるかに重要な自分という科目がある。大学受験では早く志望校が決まった人ほど合格率も高くなる結果があります。事実、本当です。合格に必要な科目が分かり、早い段階から試験対策を進めることができますから、合格率も高くなります。受験日までに必要な勉強を絞ることができるので、エネルギーや時間も無駄が少なくなります。虫眼鏡のように集中とエネルギーは一点に絞るほど高い効果を発揮します。自分の進むべき道を決めることで大学が決まり、進むべき大学が決まることで必要な勉強がわかります。さて、ここからが本題です。勉強以上に大切なことがそろそろ見えてきませんか？あなたは将来何がしたいのかという人生の大きな目的です。何がしたいのかという目的がなければ必要な職業や道もわかりません。進む道を選べなければ行くべき大学もわからず必要な勉強もわかりません。広く浅くという勉強では勉強量が膨大になるためスコアが取れず、逆にどんな試験にも合格できなくなります。まず自分について徹底的に考えます。英国理数社という基本5科目よりはるかに重要な科目があります。自分という勉強です。自分の好きなこと、やりたいこと、夢をはっきりさせることです。夢を紙に書き明確にして夢を達成するために必要な目標を掲げます。早く大学を決めることができ、勉強における必要な科目を絞れます。故に合格率も高くなります。合格する人は自分の人生の目的を語ることができます。私が小学生の頃、動物博士と呼ばれる友人がいました。実家が魚屋さんで、小さな頃から生き物に触れているため、魚の目ならず様々な動物に興味を示して本を読んでいました。結局その人は今、動物病院の先生になっています。早い時期から動物に関わる仕事がしたい夢があったので、必要な勉強を絞ることができ、ストレートで大学に合格しました。動物病院の先生になるという夢を達成することができたのです。将来何がしたいのかという夢を決める。成績が上がる30の勉強法。その9。勉強は夜より朝する。合格する人は勉強を夜より朝にします。夜の方が静かで勉強しやすい。おや、本当でしょうか。自分の生活を変えたくないからと言い訳していませんか。夜には面白い番組があり、ついテレビを見てしまいます。携帯電話が鳴って気づけば長電話をしてしまいます。日中の疲れもたまり、頭の回転も鈍くなる時間です。挙句の果てには眠気が襲ってうつらうつらし始め、勉強どころではなくなります。夜は勉強の邪魔になる要素がてんこ盛りです。勉強しているのになかなかはかどらない。そういう人に限って夜勉強しています。そもそも夜は最もはかどらない時間帯です。勉強の中心を夜にしている限り本来の集中力を発揮できません。勉強の時間を夜から朝にしましょう。朝は一日の中で最も邪魔が少ない時間です。早朝ならテレビ番組はまだ始まっていません。みんなが寝ている時間ですから、携帯電話が鳴ることもありません。朝日は夕日とは違い、すっきりした気分にさせてくれ、元気が出てきます。でも、やはり朝は眠い。それは睡眠時間が少ないからではないでしょうか。睡眠時間が7時間以下ではありませんか。睡眠時間は必ず7時間以上取りましょう。勉強ができる人は睡眠時間はたっぷり取ります。ぐっすり寝て疲れが取れれば、朝はむしろ一番快調になる時間帯です。それでもなかなか眠気が取れなければ、朝にシャワーをさっと浴びたり、コーヒーを一杯飲んだりしましょう。近場の24時間ファストフードに勉強場所を移動しても構いません。この朝の快感は一度知るとやめられません。私はいつも早朝から本を書き始めます。いつも4時頃に起きて近場の24時間レストランで執筆します。大変ですね、という声が飛んできそうですが、全然大変ではありません。 朝ですから疲れもなく人も少ないので集中でき、夜に比べればはるかに楽です。朝の1時間は夜の3時間にも4時間にも匹敵します。朝の快感を知ると仕事、勉強、作業がすごいスピードで進むのです。勉強は夜より朝する。成績が上がる30の勉強法。その10。本当に勉強ができる人はノートを取らず教科書に書き込む。本当に勉強ができる人はノートを取りません。あらゆる試験は教科書の範囲内しか出ません。本来教科書をしっかり理解できていれば十分合格するはずです。例えば300ページの教科書があるとします。量が多いとはいえ、たかが300ページです。この300ページを勉強するだけで合格すると思えば気持ちも楽になりますし、事実そうです。もしノートを取ってしまうとどうなるでしょうか。勉強量が増えてしまいます。例えばノートを100ページ取ったとします。教科書300ページプラスノート100ページ、つまり計400ページまで勉強量が膨れ上がってしまいます。ノートを取るほど復習する量が増えます。逆に成績が落ちます。ある人はこういう理由でノートを取ります。先生が大切なことを言ったからノートに書き留める。そういう時はノートに書き留めるのではなく教科書に直接書き込みましょう。確かに教科書とはいえ分かりにくい説明もあります。分かりにくい内容に補足を加えるように教科書の余白に書き込めばいい。気づいたこと、感じたこともすべて教科書に書いてしまいます。復習の際、教科書を読むと同時に補足にも目を通すことになり、理解の助けになります。万が一ノートがどうしても必要になれば、友人が書き写したノートを借りてコピーすればいいだけの話です。またある人はこう言います。教科書に書いていない重要なことだからノートに書き留める。教科書に書いていないことをノートに書いても試験の範囲外なので覚える必要はありません。大切そうだと思って試験に出ない内容まで覚えると余計に時間が必要です。え、じゃあノートを取らなければ授業中は何をしていればいいの。先生の話をじっくり聞いて理解し記憶します。 100% 授業に集中です。それが本来の授業です。皆さんは先生が黒板に書いていることをノートに書き写すことが勉強だと勘違いしていませんか。ノートを書いてもそれは勉強ではなく書写です。書写をしても成績が上がりません。良くなるのは文字がきれいに書けるようになるだけです。一生懸命にノートに書いている人に限ってノートも聖書書きのようにきれいに書いています。本当の勉強とは理解して記憶することです。その軸がぶれないように気をつけましょう。勉強ができる人ほどノートを取らないのです。ノートを取らないようにする。成績が上がる30の勉強法。その11。ノートオタクにならないこと。どうしてもノートが必要ならノートを用意してもいいでしょう。基本は教科書に書き込むという姿勢です。しかし思わぬ大切な情報を先生が黒板に書き始めるということも少なくありません。些細なポイントなら教科書に直接書き込めばいいでしょう。大きな関係図になると教科書の余白に限りがあるため書ききれません。そういう時はノートに書くしかないのでノートを最大限に活用しましょう。しかし間違ってもノートオタクにならないよう注意しましょう。ノートオタクとは次のような人のことです。何でもノートに書き留める人。綺麗な字で書き留める人。何でも書き留める必要は全くありません。本当に大切なところだけ書き留めるだけで結構です。綺麗な字で書き留める必要もありません。綺麗な字で書くことに集中してしまうと勉強ではなく文字の稽古になります。必要な事柄を忘れないように書き留めておくのがノートです。英語でノートとは名詞ではノートという意味ですが、動詞では書き留めるという意味があります。覚える時間が十分にないので忘れないようにノートに書き留めます。覚える時間がないくらいですから走り書きになり、当然ノートの字は汚くなるはずです。自分のためのノートですから自分だけが読める字でいい。ノートが綺麗な人を時々見かけます。ノートを綺麗に取っていると先生や友人から褒められ一生懸命に勉強していると思われます。しかし実際は一生懸命に勉強ではなく文字の稽古をしているだけです。綺麗に書くことが目的ではなく、後から復習することが目的です。字は汚くても全く問題ありません。先生が一瞬口にしたポイント、教科書には書ききれない大きな図などをノートにさっと書き込むのです。ノートオタクにならないようにする。成績が上がる30の勉強法。その12。勉強に生理現象の我慢は禁物。勉強に我慢は禁物です。我慢しないことで勉強に集中でき成績が上がります。勉強中はとにかく我慢を取り払うことです。我慢するようなことがあれば早期に解消しましょう。特に生理現象は我慢をしても自然と解消することはありません。どうしても気になりイライラして勉強への集中力を奪います。トイレに行きたいと思えばトイレに行けばいい。どうしても眠いと思えば寝ればいい。お腹が空いたと思えば食事をすればいい。実に単純なことです。むしろ勉強の集中力を阻害してしまうので早めに解決しておきましょう。我慢をしないために休み時間には前もってトイレに行きます。 昼休みにはご飯をしっかり食べて、その後は昼寝します。トイレに行く時間も、ご飯を食べる時間も、昼寝する時間も、勉強するための前準備です。するなら、まとめてすることです。我慢をなくし、全エネルギーを勉強にだけ集中させれば、素晴らしい集中力を発揮します。生理的な我慢はしないようにする。成績が上がる30の勉強法。その13。効果的な勉強に音読は当たり前。勉強の達人は立って音読をする。音読は効果的な勉強には欠かせません。勉強の本質とは理解して記憶することです。効果的に記憶をするためにはたくさんの刺激を脳に送ればいい。刺激が大きければ大きいほど脳は一発で覚え忘れません。過去の思い出でいい出来事より悪い出来事の方が鮮明に覚えているのは悪い出来事の方が刺激は大きいからです。刺激が大きいことで脳は深く記憶を刻み込みます。普段私たちは教科書を読むときには目視をします。教科書を読んでいて眠くなるあなた。もしかして黙読していませんか？目視は視覚しか使っていないので刺激が小さく、だから眠くなります。教科書を読んでいて眠くなったら音読をしましょう。音読をすれば目が覚めます。目で読み、声を出し、声を耳で聞きます。目、口、耳の3つを使って勉強することになるので刺激が大きくなり、覚えやすくなる上忘れにくくなります。さらに余裕があれば立って音読をしましょう。席に座っているのではなく立って音読をすれば刺激はさらに大きくなります。目、口、耳、足の4つを使って勉強することになるので絶対に眠くなることはありません。勉強の達人は音読はもちろん立って音読をするのです。立って音読をする。成績が上がる30の勉強法。その14。トイレ、お風呂、自室の壁を最大限に活用する。効果的な勉強のためには次の3つを最大限に活用しましょう。トイレ、お風呂、自室の壁。どれも毎日必ず向かうところですね。毎日必ず向かうところだからこそそこに何かあると自然と目にしてしまい勉強につながります。例えば洋式のトイレに英単語集を置いておきます。トイレで座っている間に英単語を音読します。お風呂で英単語集を持ち込み温まっている間音読をします。温まっていると体全体の血流量が活発になり脳も活性化している時間なので覚えやすくなります。お風呂に入ったならここまで勉強するまではお風呂から上がらないという区切りをつけます。自室の壁にも暗記する必要のある事柄をまとめて紙に書いて壁に貼っておくといいでしょう。学校へ行く前に部屋で着替えながら壁を見て勉強します。学校から帰ってきた時も着替えている間に壁を見て勉強します。ながらでいいですから時間を有効に使いましょう。勉強できる人はトイレ、お風呂、自室の壁を最大限に活用するのです。トイレ、お風呂、自室の壁を最大限に活用する。成績が上がる30の勉強法。その15。区切りや制限時間を作ると頭がシャキッとする。勉強のためにはトイレ、お風呂、自室の壁を最大限に活用します。一生懸命に勉強しようと思えば誰もが思いつくアイデアです。しかしここで一つ問題が出てきます。どうしてもトイレ、お風呂、自分の部屋ではダラダラなってしまうことです。トイレ、お風呂、自分の部屋は本来リラックスするところです。リラックスするところで勉強する矛盾が問題になります。うまくいきそうに思えますが意外なことになかなか集中できません。集中よりリラックスしてしまいます。さてここで良いアドバイスがあります。ダラダラしないようにするためには区切りや制限時間を作ってゲーム感覚で行うのがポイントです。ここからここまでを覚えるまではトイレから出ないぞ。ここまでを読み終えるまではお風呂から出ないぞ。部屋で着替え終わるまでの時間は音読し続けよう。このように制限時間や区切りを明確に設けます。人間は区切りがはっきりしていると気持ちも引き締まります。区切りと制限時間を具体的に設けて勉強することでトイレ、お風呂、自室でも頭が回転するのです。区切りや制限時間を作って勉強する。成績が上がる30の勉強法。その16。試験日は最初に決めてしまう。私が資格取得のために試験勉強をするとき、まず試験日を決めてしまいます。試験日を最初に決めてしまい、残り時間が明確になることで勉強への気持ちが高ぶります。実際にそれでたくさんの試験に合格してきました。試験勉強はそもそも集中するものです。試験日を最初に決めてしまい、残り時間が具体的になることで限られた時間内で集中できるようになります。勉強ができない人は準備が十分にできてから試験の申し込みをしようとします。十分に勉強してから試験を申し込もう。いつかは勉強しよう。機会があったら勉強しよう。こういういつかというのは目標が明確でないためにダラダラします。ダメとは言いませんが気の長い話です。不思議なことにこういう人に限って試験に落ちます。時間も十分にあるために気持ちだけでなく勉強への姿勢も緩みがちになります。今の学力に自信がなくても結構です。先に試験日を決めてお金も支払ってしまいます。 すると不思議なことに勉強に集中できるようになります。試験日が明確になることで残りの時間が具体化するからです。試験料も自腹を切って払うことがポイントです。自腹を切ることでせっかくのお金を無駄にしたくない気持ちも発生します。残り2週間しか時間がない。お金も払った。元を取らなきゃ。頑張らなきゃ。勉強への姿勢が積極的になり前向きな気持ちになります。高い試験料であるほど勉強しようとする気持ちに拍車がかかり勉強への起爆剤になるのです。試験日は最初に決めてしまう方がいいのです。勉強に自信がなくても試験日を最初に決めてしまう。成績が上がる30の勉強法。その17。勉強にお金を惜しむと成績が伸びない。勉強のためにお金を惜しむ必要はありません。勉強のためにお金はどんどん使いましょう。お金がもったいないと思っていると勉強に必要な本、文房具など買うことができなくなります。どうしても必要な参考書、資料などはもったいないと思わず将来への投資と思い買ってしまうのです。教科書を復習しやすくするために付箋は惜しみなく買います。付箋があれば後から復習が容易になり勉強の効率が上がります。ラインを引くための蛍光ペンもせっかく勉強のために使うなら値段は高くてもいいものを買うべきです。安物の蛍光ペンはラインがずれたり滲んだりして見づらくなります。きちんとした蛍光ペンの方が勉強には効果的です。コピー機が自宅にあれば時間の節約になり勉強の効率が上がります。勉強にパソコンが必要なら思い切ってパソコンを買います。勉強にお金を惜しまず投資することで成績がぐんぐん伸びます。今、勉強のために投資したお金は将来何倍にも返ってきます。むしろ今、勉強のためにお金をかけておいた方が後から自分のためになるのです。勉強のためにはお金を惜しまず投資する。成績が上がる30の勉強法。その18。予習より復習に力を入れよう。授業での勉強の前後には予習と復習があります。きちんとする人もいれば全くしない人もいます。勉強の本質は理解と記憶であることを忘れないでください。理解と記憶をするために予習して復習をします。勉強ができない人は決まって予習も復習もしません。予習はあまり意味がなく復習は面倒と思っています。することといえば授業中先生が黒板に書くことをノートに書き写すだけです。ノートに書き写しただけで勉強した気になり満足しています。だから実際はテストで点が取れません。黒板の字をノートに書き留める作業には理解も記憶も必要ないからです。一方、勉強ができる人は予習も復習もします。予習も復習もどちらも理解と記憶を促す作業です。予習をすれば授業中に先生の話している言葉がよく理解できるようになります。授業中はノートを取らない代わりに授業の内容に集中して理解と記憶に徹します。わからないところがあれば手を挙げてどんどん質問します。授業が終わり復習をすれば記憶に残りやすくなります。確実に記憶するためにはやはり復習しかありません。何度も復習して頭に叩き込みます。ただし力を入れるべきは予習より復習というポイントを忘れないでください。復習には予習の何倍も時間をかけてください。記憶のためには一度で覚えるのではなく復習を重ねることで繰り返し覚えるという姿勢が大切です。何度も復習して覚えるのです。試験日までどうしても時間がないんだ。そういう時は最悪予習は省いて復習だけに力を入れても構いません。もちろん予習ができれば理想です。しかし時間の制約から難しい時には復習に絞った勉強でもいいでしょう。とにかく勉強とは理解と記憶です。理解と記憶ができていない作業は全て無駄と考えましょう。復習に予習の何倍も力を入れる。成績が上がる30の勉強法。その19。重要な情報はもったいぶらずに共有する。時々自分の知っている勉強情報を他人に教えない人がいます。たまたま自分が見つけた分かりやすい問題の解き方、考え方、ためになる参考書、重要な受験情報などです。大切な情報を他の人に教えると他の人に真似されてしまい、美味しいところを持っていかれるような気がします。教えた人の成績が上がってしまい、逆に自分の順位が下がってしまうという不安があるからです。もし同じクラスで成績を競い合うとき、確かに他のクラスメートの成績が上がれば、逆に自分の順位が下がってしまいます。しかし、それでも情報共有はした方がいい。クラスメートや友人を敵と考えるべきではありません。仲間と考えます。他の人に負けてたまるかと自分が知っている情報は他人に教えず独り占めしていては試験に合格できません。むしろ自分の知っている情報はどんどん仲間と共有し合うことで結果として自分の成績も良くなります。友人関係も向上して成績も上がるようになります。積極的に友人ともノートの交換をして情報共有をしましょう。クラス内で競っても情報共有することでお互いに成績が上がればクラス全体のレベルが上がります。たとえ自分の知っている情報をクラス内で共有して自分の成績が多少落ちたとしても問題ありません。クラス全体の成績の平均値が上がっているだけです。 仲間意識も向上して成績も上がり、クラスの雰囲気が良くなれば、さらに情報共有が進むことでしょう。例えば、友人の使っているノートを見せてもらって、勉強の参考にします。黒板の説明を書ききれなかった時には、友人からノートを借りて、コピーをさせてもらいます。また、あなたも友人が困っている時には、助けるようにしましょう。特に、共通試験や大学受験など、全国レベルの大規模な試験ほど、自分一人の情報収集では、限界があります。多くの人からの有用な情報を集めて試験に立ち向かえば、有利な状態になります。たくさんの仲間からの情報収集で、あなたの成績は、必ず上がります。クラスメートは敵と考えるのではなく仲間と考える。成績が上がる30の勉強法。その20。質を求めた勉強は失敗する。スピードのある勉強が成功する。勉強ができる人はまずスピードが違います。一気にやってしまうスピードでできるように集中力を発揮します。速さ優先。後から質を求めます。例えば英単語100語を覚えるときにあなたはどうしますか？質を求める人は1日15ずつ確実に覚えて10日間で完成しようとします。しかし、この進め方では1日目に覚えたことはすっかり忘れていることでしょう。復習もせずに1週間前の内容は忘れていて当然です。それどころか昨日覚えた内容すら忘れているかもしれません。一つ一つ確実に。ゆっくり質を求めて進める勉強法は美しいようですが失敗します。では、勉強ができる人はどうするのかというと、1日目で100語を一気に覚えます。もちろん100語を完全に覚えるのではなく大まかに覚えます。それをやってのけるために集中してスピードを持って勉強します。2日目から9日目までは復習に時間を使います。書いたり音読したりして確実に自分の体に染み込ませて身につけます。両者を比べた場合、当然確実に覚えているのは後者のスピード型勉強法です。同じ10日間でも身につけている具合が全く違いますね。初めから質を求めてはいけません。まずスピードです。スピードの後に質を求めましょう。全体を一気に学び、復習に重点を置きます。普通は高校3年で高校3年の授業をしますが、進学校の場合、授業を進めるのが早い特徴があります。有名進学校では、高校2年の段階で高校3年間の勉強をすべて終えるところが多い。授業にスピードがあります。なぜそうしたことをするのかというと、高校3年の1年間は自分の進みたい大学に科目を絞り、復習する時間に充てるからです。希望校に科目を絞って勉強して忘れかけていたことを復習して質を高めます。はじめは質より速さです。後から質を求めればいいのです。スピードを持って勉強する。成績が上がる30の勉強法。その21。復習効果を倍増させるには一人授業が効果的。私は試験勉強の時にはよく一人授業をしていました。先生は自分。生徒も自分です。学んだことを自分が先生になった気分で立って声に出して説明をします。もちろん自分の部屋でするのが一番手っ取り早いでしょう。私の場合はリラックスできるお風呂場でよく一人授業をしていました。湯に浸かりながら声に出したり、頭や体を洗いながら一人でブツブツ話したりします。言葉を口に出します。この一人授業の一番の効果は積極的なアウトプットにより復習効果が高いことです。声に出して説明しようとすることはいわばアウトプットです。しっかりインプットができていなければできることではありません。人は学ぶ側より教える側に立った方がいい勉強ができます。先生のように歩きながらノートを見て声に出し耳で聞きます。五感を徹底的に刺激して復習します。また説明をしようとするとどう説明すればいいのかという壁に当たることでしょう。覚えたと思った自分の記憶がいかに曖昧だったかがわかり言葉に詰まります。噛み砕いてわかりやすく説明するためにさらに頭を回転させます。脳の別の分野を刺激することでより幅広く脳を活用することになるので記憶も忘れにくくなり復習効果も高いです。うまくアウトプットができるということはしっかりインプットできている証拠です。アウトプットをしながら、より記憶を確かなものにして復習もできます。あなたが復習をするときには、一度自分が先生になったことを想定して一人授業をしてみましょう。これをするかしないかで勉強の効果は変わってきます。一人授業で復習効果を倍増させる。成績が上がる30の勉強法。その22。睡眠時間を削ってまで勉強をしない。勉強時間が足りない。そうだ。睡眠時間を削って勉強しよう。勉強する時間がないと睡眠時間を削って勉強しようとします。簡単であるため真っ先に手を出してしまう方法です。しかし睡眠時間を削ると実際は成績が上がるどころか下がってしまいます。睡眠時間を削って勉強時間が増えれば成績も上がるように思えます。しかし現実はそう単純ではありません。睡眠不足になれば授業中は眠くなって集中ができなくなります。これは人として当然のことです。眠くて頭がぼーっとすれば頭も回転しません。元気、やる気、集中力などあらゆる気力が一斉に低下します。 睡眠不足では授業への集中ができなくなり、先生の話も聞いているだけになります。また、記憶は睡眠中に定着します。眠っている間に脳は日中に覚えたことを整理して記憶に定着させます。せっかく夜遅くまで睡眠不足になりながら勉強をしてたくさん詰め込んだとしても記憶が定着せず忘れやすくなります。徹夜は暗記効果があるようで薄いです。試験前に徹夜で勉強したことは試験が終わればさっと忘れます。復習も睡眠も削ったため忘れるときはまさにあっという間です。当たり前といえば当たり前ですが、勉強法がしっかりしていない中学生や高校生はよく陥りがちな罠です。睡眠時間を削って勉強すると成績は下がります。さて、勉強ができる人は逆に睡眠時間はたっぷり取ります。勉強時間を削ってでも睡眠時間はたっぷり取ります。最低でも7時間、人によっては8時間以上です。自分にとって最適な睡眠時間がわからないときには、目覚まし時計なしで自然と起きられる時間を目安にしましょう。目覚まし時計なしで自然と起きるということは睡眠時間が十分ということです。これだけ眠れば日中の疲れもすっかり消えてしまい、昼間は授業と暗記に集中できます。たっぷり睡眠をとることで記憶も眠っている間に定着します。忘れてならないのは、睡眠時間が十分なら気力が向上するということです。元気、やる気、集中力、理解力、暗記力、体力などが一斉に向上します。表情も明るくなります。勉強ができる人ほど爽やかな表情です。いつ勉強しているのだろうと不思議に思ってしまうほど表情がいいのは、睡眠をたっぷりとっているからです。睡眠をたっぷりとった方がむしろ成績はぐんぐん向上します。目覚まし時計なしで起きられるくらい睡眠時間を十分にとる。成績が上がる30の勉強法。その23。勉強のできる人はパンよりご飯を食べる。勉強ができる人はパンよりご飯を食べます。パンとご飯。それは勉強に関係するのか。大いに関係します。ポイントは噛む回数です。パンとご飯を比較すれば、消化の悪いご飯の方が噛む回数が多くなります。噛む回数が多ければ、それだけ脳への刺激も増え、脳が活性化されます。頭の回転が良くなり、勉強もはかどります。また、パンはすぐ血糖値が上がりますが、下がるときには一瞬です。血糖値の上下も激しいので、取り急ぎ空腹を満たすにはいいのですが、食べて数時間後にはまたお腹が空き始めます。パンよりご飯の方が血糖値の上昇が緩やかであるため腹持ちがいい。勉強のできる子ほど親子間の仲が良いものです。親子の仲がどこで育まれるのかというと、やはり食事の場です。母は食事にパンよりご飯を選び、みんなでゆっくり噛んで食べます。家族と食事をするときも、テレビは消して親子の会話を楽しみます。親子の会話があれば、テレビ以上に豊富な刺激の時間になります。父、母、子がお互いの近所を話し合いながらする食事の方が楽しく、親子間の結束も良くなります。パンが主食だと噛む回数も少なく、すぐ食事が終わってしまうでしょう。ご飯をおかずと一緒に食べて、家族と会話をゆっくり楽しむ方が、多感な時期の子供にとって心の成長の時間となるのです。パンよりご飯を選び、よく噛んで食べる。成績が上がる30の勉強法。その24。ガムを噛めば頭の回転が良くなる。私の職場ではガムを噛みながら仕事をしている人がいます。傾向としては仕事のできる人ほどガムを噛んでいる人が多いようです。もちろん全てとは限りませんが、ガムを噛んで気持ちが緩んでいる人は少ないと感じます。ガムを噛んでいるからとはいえ、暇を持て余しているわけではありません。噛んで顎を動かし、積極的に脳へ刺激を送り、活性化させています。特に昼過ぎは食べたものを消化するため血液が胃に向かいます。反して脳への血流量が減ってしまい、眠くなります。ガムを噛めば眠気が吹き飛びます。脳への刺激が増すばかりでなく、脳への血流量も増して活性化するからです。さすがに授業中にガムを噛むわけにはいきません。仕事中でも会議でガムを噛むのは他の人への印象が良くありません。そうした場合を除いて、周りの人の迷惑にならない程度にガムを噛むのは問題ないでしょう。自宅で勉強をするとき、ガムを噛みながら勉強すれば頭の回転が良くなり、眠気が吹き飛ぶのは本当です。私の場合、眠くなったらガムを噛んでその効果を実感しています。勉強中でも仕事中でもよくガムを噛んでいます。プロ野球選手でもガムを噛みながらプレーをしている選手を時々見かけます。私は昔、ダラダラしているからガムを噛んでいると勘違いしていましたが、実際は違います。試合中にガムを噛むことで頭の回転を活性化させ、プレーへ集中するためです。ガムを噛めば、頭が冴えるのです。ガムを噛みながら勉強する。成績が上がる30の勉強法。その25。テストの復習をする最も良いタイミングは受け終わった直後。高校では季節の区切りに大学受験に向けた大規模な試験があります。全国模試です。頻繁に実施しているわけではありませんが、本番の試験を再現した本格的な試験です。こうした大規模で本格的なテストでは、受験者の学力向上を意識して試験後に回答が配られます。 小学校、中学校でも気の利く先生はあえて試験直後に回答を配ってくれます。なぜわざわざ試験直後に回答を配るのかというと、大切な意味があります。受け終わった直後に復習してほしいからです。また受け終わった直後に復習をしてほしいという願いも込められています。試験を受け終わって回答をもらえばすぐ復習をしましょう。テストを受け終わって開放感に浸り、友人と遊びに出かけたい気持ちもあるでしょう。長時間の試験を受けて疲れていることでしょうが、もう一踏ん張りです。こうしたところで他の受験者と差ができます。テストの復習をする最も良いタイミングは受け終わった直後です。試験中にわからなくて気になった問題があります。そういう問題こそ試験直後に回答を確認すればなるほど、そういうことだったのかと納得し、記憶に深く残ります。受け終わった直後ですから、試験の内容も鮮明に覚えているため、回答の内容も理解しやすくなります。また、試験を受け終わった直後は、興奮によって頭が高速に回転している状態です。その勢いが残っているうちに復習もした方が、復習もスムーズなのです。試験の見直しは、受け終わった直後にする。成績が上がる30の勉強法。その26。必要な科目が決まったら、必要な異教科は、徹底的に捨てること。合格という目標まで必要な科目が決まったら、必要のない異教科は徹底的に捨てましょう。試験に合格するためには、科目を絞ると同時にいらない科目を捨てることも重要です。大学受験のみならず、一般的な資格試験においても同じです。試験科目を絞るほど絞った科目の成績は向上して合格率も高くなります。しかし、これがなかなか難しいのです。苦手な科目でも万が一の時に保険が効くと思い、つい手を出してしまいます。もちろん、できる科目が多ければ、それだけ幅広い教養を身につけることができます。しかし、今は試験合格という目標に向かって必要なことだけをしましょう。試験が終わってから、教養のために他の勉強に手をつけても遅くはありません。試験勉強中、必要ない科目に手を出すのは浮気と同じです。苦手科目の克服より、得意なことを伸ばすことが大切です。好きな科目、興味のある科目、得意な科目は、十二分に勉強に徹します。得意なことは、どんどん伸ばしましょう。確実に点を取れる得意科目に仕上げましょう。どの角度から問題が出てきても、得意科目に関しては自信を持って回答できるように準備しましょう。必要な科目に絞り、いらない科目は捨ててしまう。成績が上がる30の勉強法。その27。疲れにくく継続ができる勉強は耳からしよう。効果的な勉強法のために、少しでも隙間の時間を有効に活用することが大切です。勉強する場所といえば、まず教室や机などを思い浮かべます。しかし、私たちの生活の中では意外な勉強場所があります。登下校の道です。社会人には会社へ向かう電車の中です。学校へ向かう道は、ただとぼとぼ歩いているだけでは時間がもったいないものです。目や両手足は忙しいので、教科書を持つ余裕はないでしょうが、肝心の耳は暇を持て余しています。耳で勉強するという考えを持ってください。暇をしている耳を使って何か一つでも勉強をすれば、他の人より差をつけることができます。例えば、英語のリスニングです。耳で勉強するリスニングなら、登下校の道はもちろんのこと、たとえ満員電車の中でも勉強ができます。英語のリスニングだけでなく、国語や社会でも必要な項目を自分の声で録音して、登下校中に聞けば効果的な勉強になります。勉強において耳は見落としがちな感覚器官です。勉強は目だけでなく耳でもできます。私はよく読書を耳でします。本は読むものだという固定観念がありますが、聞いてインプットもできることも忘れないでください。インターネットで本を朗読したファイルをダウンロードして散歩をしながら聞いています。勉強にもなるばかりではなく、運動不足の解消にもなりますから、まさに一石二鳥です。読書をするときには静かな場所や机が必要ですが、聞くだけなら場所を問わず、どこでも読書できる画期的な方法です。ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンやヘッドホンを使えば周囲の雑音も緩和されます。耳で勉強して感じるのは疲れにくいということです。目で読書を1時間もすれば、多少なりとも疲れを感じますが、耳で朗読音声を聞く分にはほとんど疲れを感じません。耳は目に比べ疲れにくい器官です。音声を流しておくだけで勝手に読み上げてくれますから、聞いているだけで OK です。勉強時間、勉強量が大幅に増えているにもかかわらず、勉強による疲れをほとんど感じない勉強法です。この勉強法を取り入れるだけで、勉強量、勉強時間ともに飛躍的に向上します。耳による勉強法を取り入れる。成績が上がる30の勉強法。その28。鉛筆とノートよりボールペンと紙の方がいい。勉強道具の基本はボールペンと紙です。鉛筆とノートと言いたいところですが、ボールペンと紙で十分です。私たちは小学生の頃から鉛筆とノートに親しんでいるために当たり前だと思っています。勉強といえば何の疑いもなく鉛筆とノートを使って勉強してしまいます。しかし実際のところ鉛筆とノートは効率が悪いです。勉強の目的は理解して覚えることです。 理解と記憶ができていれば試験で確実に点が取れます。この目標を達成するために必要なことだけを揃えます。鉛筆とノートでは効率が悪いのです。鉛筆はいつでも消せるという安心感から曖昧な気持ちで勉強を進めてしまいます。消しやすい鉛筆を使うため脳の記憶も消しやすい状態で覚えます。勉強する本人の気持ちは記憶の深さにも影響します。またノートを書けば書くほど見直す量が増えてしまい勉強量が増大します。徹底的に記憶することが一番大切な要素です。記憶するためには手を動かして書いて書いて書きまくって体で覚えます。そのためにノートではなく紙で十分です。紙の方が扱いやすく書いては捨てて残すのは記憶だけにします。ノートを残しても仕方ありません。残すのはノートではなく記憶だけにしましょう。鉛筆も使わずにボールペンです。鉛筆で書くといつでも消せるという安心感から勉強への気合が低下してしまいます。今ここで書いた文字は一生消えないという思いで自分の書く文字に責任を持ちます。勉強に気合を入れボールペンで書き殴ります。ボールペンの方が鉛筆より濃い字を書くことができ目にも残りやすくなり記憶効果が倍増です。私は勉強するときに鉛筆やノートは使いません。本番試験や模擬試験のときには書き直すことができるように鉛筆を使います。そうした特殊な状況を除いてボールペンばかりで勉強します。事実、鉛筆やノートを一切使わず試験に合格したこともあります。使うのはボールペンと紙だけです。ボールペンで音読をしながら紙に書き殴ります。口で覚え、目で覚え、体で覚えます。紙をいっぱいに字を書いて覚え終わったら、紙をゴミ箱に捨てて、また新しい紙を使って書き始めます。この方法により、特に筆記を中心とする試験では大いなる効果を発揮します。試験で書くことが要求されるなら、普段から書き慣れておかなければなりません。普段から書いていないことを試験で書けるはずがありません。例えば漢字の書き取りです。漢字の書き取りが試験に出題されるならノートに書いている字を眺めているだけでは覚えているのかどうかわかりません。しかし漢字を書くことができれば覚えることができているという証明になります。自分の記憶具合も明確にしやすく、またテストでの筆記練習を普段からすることで本番の試験で威力を発揮します。英語、国語、理科、数学、社会も基本は同じです。徹底的に書くことで本番試験の練習になります。鉛筆とノートは卒業しましょう。鉛筆とノートは使わず、ボールペンと紙で勉強する。成績が上がる30の勉強法。その29。音楽を聴きながらする勉強は効果的なのか。気分を高めるために音楽を聴きながら勉強する人もいるでしょう。音楽には偉大な力があります。明るい音楽を聴けば眠気が覚め、明るい気分になります。お気に入りの音楽ならテンションも上がり、やる気もめきめき高まるでしょう。勉強をはかどらせる効果を音楽に期待する人も多いのではないでしょうか。さて、実際のところ音楽を聴きながらする勉強は効果的なのでしょうか。結論から言えば音楽の種類によります。音楽の種類によってはかどらせる効果もあれば妨げになる効果もあり、多種多様です。まず集中力を高める音楽ならいいでしょう。例えば落ち着いたクラシックミュージックや静かな雰囲気のジャズなどです。アルファ波の発生を促す音楽は集中力だけでなく記憶力を高める効果もあることが科学的に確認されています。集中力を高める音楽なら勉強をはかどらせる強力な助っ人になるはずです。では音楽なら何でもいいかというとそうではありません。逆に言えば集中力を妨げる音楽は全て不適切です。例えば歌詞が含まれていたり賑やかすぎたりする音楽です。音楽中に聞き取れる言葉が含まれていると無意識のうちに意味を把握しようとするため集中力が妨げられます。賑やかすぎる音楽は眠気覚ましに効果があっても興奮によって勉強の妨げになります。たとえお気に入りの音楽でも歌詞が含まれていたり賑やかすぎたりする音楽は避けた方が賢明です。勉強中に音楽が気になる実感があれば勉強の邪魔になっていると考えるのが適切です。判断に迷うようなら静かな環境が無難です。勉強は本来静かな環境でするのが基本です。試験中も音楽がありません。人によっては静かな環境が適している場合もあるでしょう。勉強で一番大切なのは集中力です。勉強では集中できるかどうかを軸に考えれば正しい判断がしやすくなるはずです。音楽を聴くなら集中力を維持したり高めたりする曲を厳選しましょう。自分にとって静かな環境の方が集中できるならもちろん音楽に頼らない方法も効果的です。音楽を聴きながら勉強をするなら種類に注意する。成績が上がる30の勉強法。その30。合格した後の自分を想像しながら勉強する。勉強を継続するのは単調な作業です。いくら楽しい勉強、面白い勉強とはいえ、毎日インプットが続けばため息の一つも出てしまいます。インプットばかりの勉強だと頭が固くなり、いつの間にかモチベーションも低下してしまいます。はじめはやる気に満ちていても、単調な勉強に浸っているとだらけたくなる気持ちも出てきます。そんな時、やる気アップにつながるいい方法があります。どんな試験、どんな人にも共通するモチベーションアップの方法です。合格した後の自分を想像しながら勉強します。 合格証を手にして喜びにあふれ、学力に自信を持った合格後の自分を想像します。嬉しい、楽しい、ウキウキ、ワクワクという感情が湧き、だんだん勉強のモチベーションが高まります。イメージングはモチベーションアップの効果だけではありません。本当に現実に変えてしまうという無意識の力まであります。合格後の喜んでいる自分を強く想像していると、無意識レベルまで定着して、夢の達成に向け、日常生活を変える力があります。新しい自分、成長している自分を想像すると、やる気が出るだけでなく、現実に向かわせる力が働き、現実化します。試験勉強中は、合格後の喜んでいる自分を想像しましょう。まず、やる気がなくなった時も、合格後の喜んでいる自分を想像して、やる気に変えましょう。想像すればするほど、本当に、現実になるのです。合格して喜んでいる自分を想像しながら、勉強する。成績が上がる30の勉強法。まとめ。その1。ノートに書く1時間より、記憶に集中する1時間を優先する。その2。まず、徹底的に教科書を読んで理解し、インプットをする。その3。まず教科書1冊を、徹底的に仕上げる。その4。どんなに古臭い本でも、王道、と言われる本を使って、勉強する。その5。勉強の王道5段階で、試験に合格する。その6。歴史は漫画から読み始める。その7。100点を目指さないようにする。その8。将来何がしたいのかという夢を決める。その9。勉強は夜より朝する。その10。ノートを取らないようにする。その11。ノートオタクにならないようにする。その12。生理的な我慢はしないようにする。その13。立って音読をする。その14。トイレ、お風呂、自室の壁を最大限に活用する。その15。区切りや制限時間を作って勉強する。その16。勉強に自信がなくても試験日を最初に決めてしまう。その17。勉強のためにはお金を惜しまず投資する。その18。復習に予習の何倍も力を入れる。その19。クラスメートは敵と考えるのではなく仲間と考える。その20。スピードを持って勉強する。その21。一人授業で復習効果を倍増させる。その22。目覚まし時計なしで起きられるくらい睡眠時間を十分にとる。その23。パンよりご飯を選び、よく噛んで食べる。その24。ガムを噛みながら勉強する。その25。試験の見直しは受け終わった直後にする。その26。必要な科目に絞り、いらない科目は捨ててしまう。その27。耳による勉強法を取り入れる。その28。鉛筆とノートは使わず、ボールペンと紙で勉強する。その29。音楽を聴きながら勉強をするなら種類に注意する。その30。合格して喜んでいる自分を想像しながら勉強する。